今朝ともに見てまいります。このペテロの手紙、ペテロの手紙ですね。これはイエス様の十二弟子の中でも中心的な存在であったペテロが、この現在のトルコにあたるこの小アジアの教会に宛てて書き送った手紙、それがペテロの手紙です。で、この手紙が記された当時ですね、この小アジアの教会っていうのは異教のただ中に置かれて、さまざまな迫害や苦しみを経験した教会でした。そのような状況の中にある兄弟姉妹を励ますために、ペテロはこの手紙を書き送ったのです。この5章では神様に仕える者としてどのように歩むべきか、その姿勢についても語られています。今朝のこの箇所、第一ペテロの5章1節から7節です。第一ペテロの5章1節から7節が今朝の箇所ですけれども、この箇所は大きく3つに区分することができます。一つは1節から4節の長老たちへの勧めです。次に2つ目はですね、5節の若い人たちへの勧めです。そして3つ目は、それらを含めた長老たちや若い人たちへの勧めの総括が語られています。それでは聖書1節をご覧ください。1節、そこで私はあなた方のうちの長老たちに、同じく長老の一人、キリストの苦難の証人、またやがて現れる栄光に預かる者としてお勧めします。ペテロは十二弟子の一人でもあり、イエス様の似姿が変えられたこの出来事を目撃したこの三人のうちの一人でもあり、また苦難の中にあったイエス・キリストを間近で見た弟子でもありました。しかしそのペテロがここでは同じ長老の一人として自らを名乗っています。この第一ペテロの手紙のですね、一章にはイエス・キリストの使徒ペテロというふうに記されています。イエス・キリストの使徒ペテロから皆様に向けてというふうに書かれているんですね。ですがこの箇所では使徒としての権威を前面に出していない、むしろ長老の一人として自分も同じ立場にあるものとして語り始める、これがこの5章の特徴です。そんなペテロはですね、2節3節からこのように語っています。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれをなし、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。ここで言われている神の羊とは、私たち人間のことです。神は御子イエスの尊い血によってその群れを買い取ってくださったのだと。教会は人のものではなく神様のものです。その神様の群れを牧しなさい、そうペテロは語っています。ただ実はこの言葉、神の羊の群れを牧しなさいという言葉ですね、この言葉というのは主イエスがペテロ、イエス様がペテロに語られた言葉でもあったのです。今この場では開かないんですけども、ぜひお時間のあるときにヨハネの福音書の21章15節にですね、私の子羊を飼いなさい、そのように復活されたイエスがペテロに向かって語っています。それがヨハネの福音書21章の15節に語られています。それはどのタイミングかというと、ペテロが三度主を知らないと言ってしまったその後の出来事なんです。大きな失敗と挫折を経験したそのペテロに主は許しを与えて、 そして私の子羊を飼いなさい。その使命を託された。そのペテロが今小アジアの教会に向けて、さらには御言葉を読んでいる私たちに向けて、神の羊の群れを牧しなさいと語っているわけです。かつて許され託されたものとして、その重みを知るペテロが語っているのです。では具体的にどのように牧するかというのが、先ほどの箇所にも書かれています。具体的に3つですね、書かれています。一つは強制されてではなく、神に従って自ら進んで行うこと。二つ目は卑しい利得を求めてするのではなく、心を込めて世話をすること。三つ目は支配するのではなく、模範となるということです。これが神の羊の群れを牧することのとして語られています。一つ目、強制されてではなく、神様に従って自ら進んで行う、自発的に行うということですね。もし強制的な行いが行われたとすれば、どのような結果になるでしょうか。例えば誰かにですね、神様を愛しなさい、強く言われて、はい、信じます、この はいって言ってる人ですね、はいって言ってる人は、その心の中に愛があるでしょうか。おそらくないと思います。強制から生まれてくるっていうのは、恐れや義務感であって愛ではないんですね。私たちがクリスチャンになって信仰告白をするときも同じです。誰かに言わされてクリスチャンにはならないですよね。最終的には自分の意思で、自分の口で、神様、主を信じます、そういうふうに告白します。自発的な応答が大切なのです。そしてその時は主が備えてくださいます。私たちは焦らず、主の導きを信じつつ、自ら進んで応答していくのが求められているのです。そして神を牧するための二つ目、卑しい利得を求めるのではなく、心を込めて世話をしなさいということです。ここで言う利得、ここで言う利得は、報酬とかの話になってくるのかと思われます。確かに聖書の他の箇所には奉仕に対する正当なその報酬について記述されている箇所もあります。ただそういうことではない。問題なのは利己的な動機ということなんです。それは自分のために使えるのか、それとも神様のために使えるのかということです。お金だけでなくて、人から評価されるということも言えるのではないでしょうか。誰かの役に立ち、ありがとうって言われることは、私たちは嬉しいのかなと思います。よく私はですね、車を運転するんですけれども、車を運転するときに、運転される方のは分かると思うんですけれども、誰かが入って、他の車がですね、入ってこようとするとき、多分おそらく譲ることが多いのかなと思います。ちょっとタイミングによって譲らないこともあると思うんですけども、譲った場合ですね、前の車が何をするかというと、ハザードボタンでサンキューってやるんですね。カチャカチャして、でそれでなんか後ろの車への感謝を伝える。で私もですね、よく運転しているとですね、譲ったりするときに、サンキューハザードっていう、ハザードボタンをね、チカチカするということが嬉しいのかな、嬉しい時もありますし、たまにしない車っていうのがあるんですね。ちょっとその時はムカッとまではしないですけど、なんで俺譲ったのにね、なんか合図してくれないんだってちょっと思うところもあるんですけども、それはですね、まさにこの心のどこかで自分のために、自分が 嬉しいって思いをしたい、その思いが先行しているのかなっていうふうにたまに思います。これと似ているかもしれませんけれども、私たちの心っていうのは思っている以上に評価を求めるんですね。だからこそペテロは心を込めて神様のために世話をする、人の反応ではなく神様の前で誠実に仕えること、それが臆する者の姿勢なのです。それでは3つ目、支配するのではなく模範となるということです。牧するために必要な3つ目、支配するのではなく模範になる、そうペテロが説きます。支配するというのはすごく簡単です。権威を振りかざして命令を出せば人は簡単に動かすことはできます。しかしそれは羊を導く姿ではありません。私はですね、大学で、今の大学ですね、カルトについて研究をしているんですけれども、こういう支配的な指導というのはですね、非常に危険だというふうに言われています。人をコントロールする関係っていうのはいつの間にか健全さを失っていくんですね。ある意味支配っていうのは早く結果が出るように見えますが、それは本当の成長にはつながらないのです。一方で模範になるっていうのはすごく時間がかかることです。それは日々の生活が問われますし、言葉だけではなくその人の生き様、生き方そのものが語ることになります。しかしそれこそが主イエスの方法でした。ペテロがこの一節で同じ長老の一人として語ったのも関係あるのかなと思います。彼はペテロはいくらでも使徒の一人としてあなた方に命じます、そういうことを言えた人です。でもペテロはこの手紙の相手に対して同じ立場に立って共に神様に仕えるものとして語ったのです。挫折を経験し、そして許され、その使命を託されたペテロが今度は模範となって語り始めた。ペテロはこの3つの姿勢を持って群れを牧するようにと長老たちに進めているのです。その結果がどうなるか、4節、そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。ここではこの2節3節で語られた進めの先にある約束が示されています。そうすればというあるように、主に従って群れを牧する者に対してはっきりと希望が語られるのです。大牧者が現れるとは、主イエスが再び来られるとき、すなわち再臨のときです。そのときにしぼむことのない栄光の冠を受けると約束されています。地上の栄誉はやがて色あせしぼんでいきます。しかし主が与えてくださる冠というのは決してしぼむことがないんですね。この場に集う私たちは羊を飼う牧者です。しかし同時に私たち自身もまた大牧者であるイエス・キリストの羊です。大牧者があなた方に冠を与える、そう約束してくださっている、このことがどれほど励ましでしょうか、どれほどの慰めでしょうか。ペテロはこの一節でこの言葉を勧めとして語っています。命令ではありません。勧めです。 なぜならペテロ自身も完全な存在ではないからです。ペテロは神ではありません。ただ主に許された一人の人間なのです。三度主を知らないと言ってしまったその弱さを知る人です。だからこそペテロは上から命じるのではなく、共に従う者として語るのです。私たちは完全ではない。しかし大牧者に従ってその姿に倣って歩もうではないか、そうやって小アジアの教会を励ましているんですね。それが2節から4節までです。それでは次は5節を見てみましょう。5節では一転して若い人たちに語り始めます。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ここでは若い人たちに対して謙遜を身につけなさい、そう語られています。謙遜とは何でしょうか。少し抽象的ですよね。辞書にはこの謙遜という言葉はへりくだることとか控えめな態度を取ることとあります。けれども聖書が語る謙遜とは単に遠慮がちに振る舞うこと、自分を小さく見せることではありません。謙遜とは自分に死ぬということです。謙遜とは自分に死ぬということです。自分のプライドが砕かれること、自分の正しさや強さに頼るのではなく主の前にへりくだること、この手紙を書いたペテロ自身がまさにその経験をしたからこそそう語るのです。ペテロ自身が三度主を否定したことによって自分の弱さを突きつけられ、自分に死ぬ経験をしました。砕かれる経験をしました。実はこの5節というのは1節と4節とも深く関わっています。この3節では群れの模範となりなさいというふうに長老たちに向けて語られていました。しかし模範といってもいろんなことがあります。言葉についてもそうですし、態度についてもそう、いろんな模範ものが少し抽象的な言葉です。ただここにおいての模範とは何か、それは5節、謙遜を身につけることの模範になることではないでしょうか。つまり長老もまた謙遜に生きる模範となるようにということです。力や立場で導くのではなく、へりくだってそのへりくだった姿で群れを導くのです。このことを考えるときに1節から4節への長老へのおすすめ、そして5節の若い人たちへのこの勧め、これは本当にこの聖書のままですね、年齢だけ見てしまって良いのでしょうか。これも言葉で見てしまうとですね、長老というのは、まあ、いわゆる年配の方ですね。で、若い人たちというのは年齢が若い人たちです。文字通りに読めば確かにそうなります。だからですね、今日の箇所、1節から4節、この場にいらっしゃる方、私の目から見ると基本的に皆さん若いんですけれども、だからといって1節から4節無視していいのか、私は若いと思っていますけれども、だからといって長老へ語られている1節から4節は見なくてもよいのか、このキリストの教会的にはこの長老の解釈がどのようになるかというのもいろいろあるんですけれども、私はですね、この箇所というのはもう少し広く考えて、 長老への勧めというのはイエス様を知っている人たち、そして5節の若い人というのは最近神様を知った人たちと聖書を読んでみてもいいのではないのかなと思います。こういう見方もある意味できるのかなと思います。この日本語というのはですね、謙譲語という言葉がありますよね。これ多分海外の方が日本語を習得するときに、まあ、おそらく結構一番苦労するようなことなのかなとも思いますけれども、私たちはこの文化的にこの日本人というのはですね、比較的へりくだった表現を使うことに慣れています。けれども聖書が語る謙遜とは単なる言葉遣いの問題だけではありません。ただ外側を低く見せればよいということではないのです。では聖書が語る本当の謙遜とは何でしょうか。それが6節から7節に語られています。6節から7節、神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちは神様の力強い御手の下にへりくだるのです。日本人特有のただ謙遜に振る舞うだけではありません。謙遜というのは先ほどもお伝えしたように自分を下げて相手を上げるというのが本来の意味です。私たちはでもどうしても自分を高くしようとしてしまうんです。特に私はですね、昔から目立つのが好きですし、あんまりへりくだろうとしないですかね。もうちょっと僕自分ではそう思ってる、皆さんどう思ってるかわからないんですけども、でもこの箇所で語るのは自分の思いだけでは高く上がらないということです。ちょうど良い時に上げてくださる。だからこのクリスチャンはこの地上ではへりくだってへりくだってへりくだる、そしてこの私たちのこの地上での歩みを終えて天国に行った時に神様があなたはよくやった忠実なしもべだ、そうねぎらって栄光の冠を授けてくださるのです。これこそが主にある謙遜です。ここで大切なのは力強い御手の下にへりくだるということです。では7節はどうでしょうか。7節では思い煩いを神様に委ねなさい、そう書いてあります。これって信頼関係ですよね。神様は私たちのことを十分に愛してくださっています。ですが私たちはどうでしょうか。私たちはその神様を本当に心から信頼しているでしょうか。委ねるって本当に難しいことだなと思います。実はこれ今だから言えるかもしれないんですけども、私がですねこの4月からのこの教会でこの伝道者として働きを始めるのが決まったというのは割とほんつい最近の話なんです。ということは声をかけていただいたのも 2,3 ヶ月前の話になるんですね。私はですね進学校の今最終学年なんですけども、周りの同級生たちはどんどんともう来年度から教会決まったっていうなんか嬉しい なんかすごいいろんな話を聞くんですけども、でも私はまだ声すらかかっていない状況というのが一時期ありました。まあ、厳密にはキリストの教会以外からの教会から声をかけていただいたので、いやちょっとこのままキリストの教会出るかってちょっと考えた時期も本当にあったんですけれども、でもその時にですね、私はですね、この伝道者になるっていうこの召しをこのキリストの教会で受け取ったのだから、やっぱり自分自身はキリストの教会で仕えていきたい、だからその時にキリストの教会を出るっていうことは考えられなかったです。でもね、本当に不安だったんですね。だって教会が決まんないっていうのは本当に不安です。いやでも祈りつつ、もう全てを神様に委ねたんですね、その時に。もうそしたら嬉しいことに、最終的にはいくつかの教会、キリストの教会の中から声をかけていただいたんです。神様を信じて信頼するというのは簡単なようで難しいんですね。この手紙が書かれたこのペテロの手紙というのも異教社会の中にあって、明日この私たちがキリスト教を信じてたらどうなるかわからない、そのような信徒たちへ手紙を送ったのです。そんな不安の中に送った。でもペテロはそのような中でも一切を神様に委ねなさい、すべてを主に委ねていくときに謙遜が生まれていくのです。今朝の説教の中心は神の力強い御手の下にへり下るということです。なぜ私たちはへり下ることができるのでしょうか。それは神様がちょうど良い時にあげてくださると私たちが信頼しているからです。なぜへり下れるのか、高くしてくださるからです。では2節に戻って、なぜ強制してはいけないのでしょうか。それは私たちが神様に仕えて、神様がそれぞれを導いてくださると信頼しているからです。ではなぜ利得を求めないでいられるのでしょうか。それは神様が報いてくださると私たちが信頼しているからです。なぜ支配しなくていいのでしょう。それは神様が私たちをご支配してくださると信頼しているからです。今日の箇所というのは全部つながっていて、委ねる、信頼するということに帰結するのです。だからペテロは羊を牧する前に、まず私たち自身が委ねられた羊であれ、そう語っているのです。今日の箇所は長老へと進め、若い人たちへの進め、そのように2つに分けられているように見られます。でもそれよりもまず私たちは大牧者の羊である。群れを握るのではなく、神様の御手に自分を委ねるものなのです。だからこそ強制せず、利得を求めず、支配せずに使えることができるのです。ペテロもまさに失敗の人でした。でもそれと同時に、その失敗によって砕かれ、そして何度でも立ち上がり続けた人でもありました。聖書はその失敗そのものを否定しているわけではありません。私たちは人間です。弱さがあります。何度でもつまずきます。聖書は語らないものの、ペテロはこのように語った後も何度も何度も自分と葛藤したのかなと思います。 けれども大切なのはその後です。失敗のたびに神様を見上げること、罪を告白すること、そしてもう一度委ねて歩き出すこと、それこそが本当の意味での謙遜ではないでしょうか。私たちはこの地上ではへりくだって歩みます。自分を高くしようとしなくていいのです。やがて御前に立つとき、主ご自身が言ってくださいます。よくやった忠実なしもべだと。だからこそ神の力強い御手の下に身を置き、そのすべての思い煩いを主に委ねましょう。神は私たちのことを心にかけてくださいます。その御手の中で今週もへりくだって歩んでまいりたいと思います。ありがとうございます。